次に JR 構造寺駅の北口整備について、担当ニュータウン創生課、駅利用者が周辺にとどまりにぎわいを創出する、ニュータウンや周辺の住民も楽しみや利便性を享受できるという計画です。駅北側には道路が走っているので、バス、タクシー等の乗り場へは地下道を利用します。駅前のにぎわいを創出するという観点からは構造的な欠陥があると考えます。交通の利便性のための改善はあり得るが、にぎわい創出が可能とは思えません。考えを問うとの質問に対し、北口駅前広場ではバスや一般車から鉄道への乗り換えの利便性は維持しつつ、地下道への階段を広く明るい開放的な空間とするなど、公共空間の再編に合わせてにぎわい施設を誘致し、人々がとどまりにぎわいを創出するように整備を進めるとともに、駅南口周辺や地下道空間の改善により、にぎわいが駅周辺へと広がり、構造寺ニュータウンや駅周辺の住民が楽しみや利便性を享受できると考えています、との答弁がありました。次に地球環境について、担当環境政策課、菅首相は昨年の所信表明演説で2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。大きな方針転換ですから一面で歓迎できますが、原子力発電を前提としての脱炭素という部分はダメです。私は昨年の一般質問で気候非常事態宣言、温室効果ガス排出量の削減目標を正しました。国の計画が変わると思いますが、市の対応を問う、との質問に対し、温室効果ガス排出量を削減するため、省エネ、総エネ、蓄エネの推進や、市民一人一人の環境意識の向上に努めるとともに、クリーンセンターの廃棄物焼却熱で発電した二酸化炭素が発生しない電力を本庁舎等に導入し、再生可能エネルギーのさらなる活用を進めていきます。また、低炭素社会の実現を環境目標の一つに掲げる次期環境基本計画を策定し、市民や事業者、行政のパートナーシップによる環境まちづくりを推進していきます、との答弁がありました。その他に、10年、20年先の展望について、多胎児支援について、教科担任制の拡充について、区・町内会活動への支援について、潮見坂平和公園の合葬式墓地について、アイノーパーク春日井について、などの質問がありました。